特集1、いつ避難を分かりやすく、防災気象情報が新しくなりました。本格的な大雨シーズンを前に、気象庁の防災気象情報が変わりました。いざという時に逃げ時をより的確に判断できるよう、新しくなった情報の見方について解説します。なぜ変わったの？分かりにくさを解消するため、これまで大雨警報、土砂災害警戒情報など、気象庁が出す情報の名前と、自治体が出す警戒レベルとの関係が、直感的に結びつきにくくなっていました。これを整理することで、逃げるべき状況を判断しやすくなりました。イラストがあります。緊急安全確保、避難指示、土砂災害警戒情報、線状降水帯に関する情報、大雨警報、記録的短時間大雨情報、高潮注意報。どの情報がどのレベル？結局、いつ避難すればいいんだっけ？イラスト終わり。どこが変わったの？情報名に警戒レベルの数字が入る。〇〇警報、〇〇注意報などの情報名と警戒レベルの数字がセットで表示され、危険度がパッと見て分かりやすくなります。警戒レベル4相当は危険警報で統一。従来バラバラだった警戒レベル4相当の情報名、〇〇警戒情報、〇〇危険情報などが、〇〇危険警報に統一されます。河川の氾濫にも特別警報を新設。これまで設定がなかった河川の氾濫、洪水にも特別警報が新設され、命の危険が迫っていることをより強く伝えます。気象防災速報を新設。気象情報の内容を切迫度に応じて、気象防災速報と気象解説情報に分類。速やかな対応が必要な情報は、速報として伝えます。どのように変わったの？情報の名称に警戒レベルをつけて発表されるようになりました。新しい防災気象情報と警戒レベル。河川氾濫。大河川の氾濫。大河川の対象となる府内の河川。由良川中流、由良川下流、桂川中流、園部川。桂川下流、鴨川、高野川、宇治川、淀川、木津川上流、木津川下流。大雨、低地の浸水や大河川以外の氾濫。土砂災害、急傾斜地の崖崩れや土石流、地滑り。高潮、海水面の上昇や波の打ち上げによる浸水。警戒レベル1、早期注意情報。災害への心構えを1段階高める。学校や事業者などでは職員の連絡体制を確認する。警戒レベル2、注意報。ハザードマップなどで今いる場所の災害リスクを再確認する。自治体から発表される避難情報の把握手段を再確認する。この後の情報は待つから取るへ、正確な情報にアクセスして命を守ろうに掲載。警戒レベル3相当、警報。必要に応じて避難の準備や自主避難を。 高齢者など避難に時間がかかる人は避難。警戒レベル4相当、危険警報、危険な場所から全員が避難。台風などで暴風が予想される場合は、時系列情報なども参考にして、暴風が吹き始める前に避難を完了。京都府広報官まゆまろ、みんな逃げてくださいまし。警戒レベル5相当、特別警報、すでに命の危険が迫っている状況。今いる場所よりも安全な場所へ直ちに移動する。気象防災速報が出たらすぐに状況確認を。一例、気象防災速報、線状降水帯発生。気象防災速報、記録的短時間大雨。過去に府内で発生した警戒レベル5相当の災害を振り返る。平成16年台風第23号、宮津市上瀬谷で1時間降水量が最大51ミリ、総雨量385ミリに達するなど、各地で記録的な大雨を記録するとともに、府北部全域で暴風が吹き荒れました。この時発生した土石流などにより、15人もの命が奪われ、全半壊354棟、床上浸水2726棟、床下浸水4376棟など、生活基盤や産業にかつてないほどの甚大な被害が府内で発生しました。平成30年7月豪雨、福知山市坂浦では、降り始めからの総雨量が522ミリを観測し、府内で2回目となる大雨特別警報が発表されるなど、7月の月降水量第1位を上回る大雨となりました。この大雨の影響で、府内では死者5人、負傷者7人、住家の全壊18棟、半壊50棟、一部破損83棟、床上浸水544棟、床下浸水1760棟などの被害が発生しました。写真があります。平成30年7月豪雨の際の福知山市内の様子。写真終わり。情報は松から取るへ。正確な情報にアクセスして命を守ろう。受け取ろう京都府からの最新防災情報。京都府 LINE 公式アカウント。まず、友達追加の上、設定メニューの欲しい情報から防災を選択すると、最新の防災情報がお手持ちのスマホに配信されます。また、トーク画面の防災メニューからも随時、府の各種防災情報にアクセス可能です。アットマーク、kyoto-prefecture。 インターネット、京都府 LINE 公式アカウントで検索。事前に把握しよう。自宅周辺など、日常生活圏のリスク。京都府マルチハザード情報提供システム。住所を入力すれば、その場所の洪水時の想定浸水深や土砂災害警戒区域などをピンポイントかつ複合的に知ることができます。家から避難所までの道順を事前に確認しておけば、災害時の迅速な行動にもつながります。システム画面はこちら。インターネット、京都府マルチハザード情報提供システムで検索。市町村からのハザードマップ。災害危険箇所や避難所の場所など、 地域の実情に即した防災情報を集約したハザードマップを市町村ごとに作成・配布しています。外国人のための防災ガイドブック、英語など9言語及び優しい日本語で解説した防災ガイドブックを公益財団法人京都府国際センターにおいて作成しています。ダウンロードはこちら。インターネット、外国人のための防災ガイドブックで検索。活用しよう、リアルタイム情報を見るサイトやアプリ。キキクル、気象庁。浸水や洪水、土砂災害に関する危険度を5段階の色分けで表示。避難すべきかどうかの判断材料として活用できます。詳細ページはこちら。インターネット、キキクルで検索。京都府土砂災害警戒情報。土砂災害に関する気象情報や危険度情報、降雨分布を確認することができ、避難すべきかどうかの判断材料として活用できます。GPS をオンにすると、今いる地点の気象情報、土砂災害危険度情報、雨量、土砂災害警戒区域の有無がトップページに表示されます。事前に選択した地点の土砂災害危険度情報、土砂災害警戒区域の有無がトップページに表示されます。3箇所まで選択可能。詳細ページはこちら。インターネット、京都府土砂災害警戒情報で検索。京都府河川防災情報。観測地点ごとの雨量や河川水位などの防災情報をリアルタイムで提供。避難すべきかどうかの判断材料として活用できます。詳細ページはこちら。インターネット、京都府河川防災情報で検索。京都危機管理ウェブ。気象や河川、土砂災害警戒情報、避難情報、交通ライフライン情報など、府の危機管理に関する情報をひとまとめに。詳細ページはこちら。インターネット、京都危機管理ウェブ。で検索。セーフティーチップス。観光庁の監修で開発された多言語対応の災害情報通知アプリ。日本語、英語など14カ国15言語に対応しています。詳細ページはこちら。インターネット、セーフティーチップスで検索。つなげよう、情報の輪、府の公式 SNS& メール。京都府防災 X 旧 Twitter。 あらかじめフォローしておくことで、平時から府の防災の取り組みや注意喚起をキャッチできます。アカウント、アットマーク KYOTOKIKIKANRI はこちら。インターネット、京都府防災 X で検索。京都府防災防犯情報メール、 anzen@mail.bousai.pref.kyoto.lg.jp にカラメールを送ると登録できます。事前に作ろう、災害避難カード。災害避難カードとは、いつどこへどのように避難するかを決め、書き留めておくカードのこと。もしもを見える化することで、いざという時に的確に避難できます。 災害避難カードのひな型はこちら。インターネット災害避難カードで検索。表があります。災害避難カード。具体的な避難先を見えるか。こんなカードです。記入例。名前を書く欄があります。水害の場合、避難の合図、スイッチ。〇〇川にレベル4氾濫危険警報が発令されたとき、避難先、指定緊急避難場所、〇〇小学校、事前の避難場所、〇〇中学校、土砂災害の場合、避難の合図、スイッチ、三角三角地区にレベル4土砂災害危険警報が発令されたとき、避難先、指定緊急避難場所、〇〇公民館、事前の避難場所、〇〇さんの家、メモ欄、持病の薬、ベビー用品、介護用品、衛生用品などを持っていく。〇〇さんに声をかける。家族に連絡がつかないときは、171。表終わり。避難の合図、スイッチとなるレベル4危険警報については、前のどのように変わったの内の警戒レベル4相当危険警報を参照してください。誰もがためらわず避難できる環境づくりを、京都府知事西脇貴俊。自然災害が全国各地で激甚化・頻発化する昨今、府内でも毎年のように被害が発生しています。そうした中、府では京都府危機管理センターを司令塔として、国や市町村、関係機関との連携を強化するとともに、気候変動を踏まえた流域治水対策や、防災士の養成、備蓄物資の拡充など、ハード・ソフトの両面で総合的な防災・減災対策を進めています。また、避難者の災害関連死や健康被害の防止に重要となる避難所の環境整備については、府と市町村が共同で推進しています。この前の特集1内のどこが変わったの、どのように変わったので取り上げた防災気象情報の変更によって明確になった避難すべきタイミングに、誰もがためらわず避難できるよう、府も水害等避難行動タイムラインの作成支援や、要配慮者の避難支援体制の整備などを進め、府民の皆さんの安心安全を守るために全力で取り組んでまいります。問い合わせ先、災害対策課、電話 075-414-4472、 ファックス 075-414-4477。 問い合わせ先、砂防課、電話 075-414-5318、 ファックス 075-412-6312。